皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子でお届けいたします。さて、ようやくですね、なんとなく春が来るのか、もうすぐもうちょっと暖かくなるのかみたいな、そんな感じなんですけれども、皆さんインフルエンザ大丈夫ですか？私の周りはですね、奇跡的にインフルエンザにかかっているものがおりません。びっくりしますよね。これね、風邪ひいたらあかんとか、病気になったらもう、ニッチもサッチもいかへんで、みたいな、貧乏 NPO 助隊の佐賀なのか、もうインフルエンザも、近寄ってこない、みたいな、そんな状況なんですけれどね。そんな、まあ、中といいますか、そういう元気な、日々を送っているので、最近ですね、山形県の高畑町というところに行ってまいりました。しかも日帰りで。大変ですよ。山形県高畑町は、東京まで新幹線で行って、東京からまたね、山形新幹線乗り継いで行くんですけれども、まあ大体全部で5時間ぐらいかかるんです、片道。それを1日で往復するわけですから、新幹線乗っている移動の時間が10時間ぐらいかかってしまう。ごめんなさい、5時間ぐらい、5時間5時間で10時間か、10時間ぐらいかかってしまって、滞在時間がほんの1時間か2時間くらいというね、そういうふうな、ことだったんですが、なんで行ったかというと、環境首都創造ネットワーク、NGO 全国ネットワークというところで、自治体オリンピックというのを開催しているという話を前にしたかと思います。で、素晴らしい事例がありまして、その、まあ、事例表彰と、まあ、そのオリンピックの結果ね、どういう、回答で分析が見えてきたのかっていうご報告をしに行ったんですけれども、ちょうどその表彰状は高畑町の町長さんが受け取ってくださいまして、お話をしてきたんですけれども、どんな表彰だったかと言いますと、ここは日本一、おそらく私の知る限り日本一エコドライブを推進している町なんです。で、エコドライブって車を運転される方なら、まあ、1台2度必ずお聞きになったことがあると思うんですけれども、まあ、どんな風に運転すると燃費よく走れるかとかね、あんまり燃料っていうか、ガソリンをたくさん使いすぎずに、こう、節約できるかとか、そういうふうなことなんですけれども、この高畑町の皆さんはですね、まあ、個人個人でも一生懸命このエコドライブコンテストみたいなのに参加をされてるんですが、実は事業者単位でも参加をされてまして、4人1組でチーム作って、まあ、コンテストされるんだそうです。で、一番燃費よく走れた、グループが優勝みたいなことになって、事業者単位で競い合っておられるんですね。だから皆さんのドライビングテクニックっていうんですかね、その省エネ運転をするエコドライブをするドライビングテクニックっていうのはもう素晴らしいものがありまして、まあ、これどんどんもっと高畑町だけじゃなくって、山形県全域、山形県の後は今度東北全域にこう広げてっていただきたいな、なんていうふうな思いを持ちまして、町長さんとお話をしてまいりました。まあ前半の話が長くなってしまったんですが、まあ、皆さんもぜひともですね、エコドライブちょっと意識してみてください。では後半はまた違うお話ししたいと思います。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて、このコーナーでは環境のまちづくりを進めるお話をしております。今日は久しぶりにグリーンフラッグというものについてご紹介したいと思うんですけれども、前にも環境市民の番組の中でご紹介したことがあります。グリーンフラッグ、もうそのまんま緑の旗なんですけれども、この緑の旗、何をすると もらえるかと言いますと、学校がですね、小学校でも中学校でも高校でも構いません、今は幼稚園でもいいんですけれども、幼稚園とか学校が生徒さんが主体になって環境の取り組みを展開して、それをですね、半年間きちんと計画を立てて実行します。で、その実行した結果、まあ、審査がなされて、確かに皆さんこの先生の指導ではなくって、生徒さん児童さんが主体者になって で、ちゃんと環境の取り組みを半年間実行してきましたね。そして実行した結果、こういうふうな結果が出てきましたよっていうようなこともまとめて、きちんと報告をしてますよねっていうことが認められると、グリーンフラッグという緑の大きな旗が届きます。で、このグリーンフラッグは日本だけの取り組みではなくって、世界中で取り組まれている取り組みなんです。で、送られてくるのはデンマーク、日本部がありまして、デンマークの国際 NGO から送られてくるということになって、まあ、世界中の子どもたちが取り組んでいるので、まあ、世界の学校と交流するっていうこともできる仕組みになっています。この環境市民ではですね、グリーンフラッグを進めるための取り組みをやっていて、私はその審査員もやっています。この間、奈良県の生駒市にあります小学校に審査に行ってまいりました。あ、ごめんなさい、小学校と中学校も審査に行ってきました。で、中学校のは鹿野台中学校というところだったんですけれども、ここは生徒会が中心となって、学校の中でそれぞれのクラブ活動をの中で、環境の取り組みを頑張ってやるっていうふうなことになってるんですね。で、先生ももちろん、そこに、こう、加わって、生徒さんたちが考えたことを先生も一緒になってしなければならないということになっていて、まあ、給食の食べ残しを減らすとかですね、あるいは、ゴミをできるだけ減らすとか、環境のことをたくさん知ってもらうために、放送、お昼休みには環境のことを知ってもらうための放送をするとか、図書だと、環境の、本ですね、エコ本というふうに向こうでは呼んでましたけど、エコ本を取り揃えて、みんながそれをできるだけ読むようなそういうウィークを作るとか、あるいは地域の人たちと一緒になって、地域の清掃活動をする。そして、そのコミュニケーションを地域の人たちと持つことによって、鹿野台の中学校はそういう環境活動を一生懸命やってるんですよ、地域の人たちも一緒に頑張りましょうねというような、そういう意識を地域全体に根付かせていくという活動をされておりました。ね、そういうふうに頑張っている中学校、小学校が関西にもあるんですけれども、今度はですね、また兵庫県の方の西有田小学校というところに審査に行くことになっています。皆さんもですね、このラジオを聞いて、グリーンフラッグってなんだろう、そんな、なんか世界的な認証の旗がもらえる仕組みがあるのか、ちょっと関心あるなという方がありましたら、お気軽に環境市民まで問い合わせてください。ですね、プログラムの名前としてはエコスクールというプログラムなんですけれども、まあ、環境の狭い範囲だけのことではなくって、持続可能な、ね、地域をどうやって作っていくかとか、そういうことでもテーマになりますし、あるいはもっと、ね、水のことに取り組みたいとか、ゴミのことに取り組みたい、緑のことに、ね、取り組みたいとか、そういう、まあ、個別具体的なテーマでも取り組むことができます。本当は小学校、ね、京都の中でこの取り組みやってくれる小学校が増えるといいなと思っているんですけれども、なかなかですね、増えないんですね、これが。子供たちが本当に真になってやらないといけない。先生が指導するといけないっていうプログラムなので、なかなか広がりにくいんですけれども、ぜひぜひ京都でも取り組んでくれるところが、できてくると嬉しいなと思っております。問い合わせは環境市民までお願いいたします。電話番号言っておきます。075-211-3521 211-3521 です。それからもちろんグリーンフラッグで検索していただくと、どういう仕組みになっているか、詳しくサイトが出てきますのでご覧になってください。これまでの取り組んだ小学校がどういうことをね、やってきて、どんな風にしてグリーンフラッグがもらえたのかっていうのも見ることができますので、参考になさってください。ということで、今日は、グリーンフラッグエコスクールのプログラムについてご紹介をしました。ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。今日は3月17日土曜日に開催いたします、エコ&エシカルフェスティバル環境市民祭りのご案内です。以前に環境市民はちょうど今年度25周年を迎えましたっていうお話、ご案内をしたと思うんですけれども、その25周年を記念してイベントを行おうということで、その名もエコ&エシカルフェスティバル環境市民祭りというふうにネーミングいたしました。 エコはわかりますよね。エコロジー。で、エシカルという言葉も最近使われるようになりました。まあ、日本語に直訳してしまうと倫理的っていうような意味になるんですけれども、まあ、世界の人たちがね、公平公正で、みんながこう幸せになるような、そういうふうなイメージを持っていただいたらいいかなというふうに思います。この、エコやエシカルな、ものがいっぱい、集まってマルシェのような形でこの環境市民祭りを開催しようと思っています。場所は五湖町六角下がったところというか、ちょうど角っこにですね、ビルになってるんですけれども、ヒューマンフォーラムビルというところがありまして、その3階で開催することになっております。時間は11時から夕方の5時くらいまでを予定しています。で、どんなお店が出るかと言いますと、フェアトレードのお店とか、それから、オーガニックを扱っているお店、商品が出てきたりします。他にもですね、地元のなんていうんですかね、食材にこだわった、カフェであるとか、あるいは、まあ、地域でこう作っている地域貢献型の商品がですね、販売されたりとか、あるいは NPO の皆さんが楽しいワークショップを開催したりとかします。で、一番、まあ、楽しいな、楽しそうだなって私が個人的に思っているのは、漫画ワークショップっていうのをですね、もう有名なハイムーンさんという、環境の世界では大変有名な、高槻先生、ハイムーンさんというね、名前でワークショップをしてくださるということなので、まあ、子どもたちもですね、一緒になって楽しんでいただけるお祭りになっておりますので、ぜひともお越しいただきたいと思います。3月17日土曜日11時からヒューマンフォーラムビル3階、五湖町六角のところにありますので、ぜひぜひお越しになってください。フェアトレードのね、いろんな商品も出ますし、オーガニックの、まあ、お野菜であるとか、食べ物、飲み物も用意してお待ちしております。ということで、今日は時間になりました。環境市民のエコ町ライフ、下村静子がお届けしました。では、この辺でさよなら。